今朝の聖書の御言葉を読みしたいと思います。マルコによる福音書10章の1節から12節であります。イエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も貫通の罪を犯すことになる。今朝はこの御言葉をご一緒に聞きたいと思います。今朝の箇所の少し後32節を言いますと、こう言われています。イエスがエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って住んでいかれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。こう記されています。イエス・キリストは頭をはっきりとエルサレム、そこでの十字架の死に向けて歩み始めたのであります。で、これに先立つ31節まで、まあ、今日のところを含めた31節までのところでは、3つのことが語られています。第1は、今日のところ離縁について、夫婦関係における離縁、結婚と離縁ということについて、そして次に子供について、第三に財産の管理、こうしたことについて教えられています。これらの3つのことは私たちの日々の具体的な日常の生活に関わることであります。イエス・キリストの十字架への道行きとこれらのこと、どう関わるのか。決して無関係ではないのです。そうした日常の生活を通して、主に従うキリスト者の信仰の姿というものが、隠されることなく、ありありとそこに映し出されてくるのであります。今日はその第一のことから、夫離縁、夫婦の関係をめぐって、具体的な夫婦の在り方を教える御言葉であります。それはまた夫婦の在り方を通して共に生きるということについて大変身近な仕方で教えられる御言葉であります。一節にイエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた、こう書き始めています。ガリラ地方カファルナウムを立ち去ってヨルダン川の東側を経由してユダヤ地方エルサレムに向かわれたのかもしれないと思います。ここでも群衆が集まってきたので、主イエスはいつものようにお教えになった、こう語られています。いつものように。しかしそれは漫然と教えていたのではありません。そうではなくて、十字架の苦難を前にして残る時間を惜しむようにして、主は強い決意を持ってお教えになったに違いないのであります。そうしたところに、ファリサイ派の人々が近寄ってきて言いました。夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか？夫が妻を離縁することは律法に許されているでしょうか？こういうことであります。唐突な質問であるように思われるかもしれませんけれども、 ファリサイ派の人々にとっては夫婦の問題、家庭の問題は身近で、それだけ重要な問題であったのであります。私たちにとっても夫婦の関係の問題、特に離縁、結婚と離縁という問題は私たちの心を動揺させる、そういう問題であります。こうした問題についてイエス・キリストがどう答えるか、彼らはイエス・キリストを試そうとしたとこう言われています。彼らの問いは一種の罠でありました。それに対してイエス・キリストはこう答えています。モーセはあなたたちに何と命じたか、こう問い返される。すると彼らは的確に、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しました、こう答えています。彼らは離縁についてモーセの律法でどう教えられているかということをよく知っています。旧約の申命記の24章の1節のところにはこう言われています。申命記の24章の1節、人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる、こういうふうに記されています。これは男性側から妻を離縁する場合、そうした掟であります。ここで妻に何か恥ずべきことを見出した場合、こう言われていますが、この恥ずべきこととは何かということについて律法学者の中にいくつかの理解があったようであります。厳格に考える律法学者は、妻に不貞行為があった場合である、こう言いました。ゆるく考える学者もあったようで、その場合は男性の側からの大変身勝手な理由で離縁が可能である、こう考えたようであります。離縁状を書いて離縁することができたということは、どんな理由であれ男性の身勝手な面があるということは否定できないと思います。ただそれでも正式の離縁状を書くという仕方で女性の社会的な立場が保護された、まあ、こういうことがあったことも事実であります。なぜならそれによって離縁された女性が再婚するということが許されたからであります。ここでファリサイ派の人々は、夫が妻を離縁することが律法にかなっているか、許されているかどうか、それが合法であるか否かということを改めてイエス・キリストに問う、こういう仕方でイエス・キリストを試しています。そこに隠されている彼らの意図、彼らの狙いっていうものはどこにあったのか、どういうものであったのか、こう考えて御言葉から考えたいのです。イエス・キリストとファリサイ派の人々の問答を描いています2節から5節のところで、イエス・キリストは2度神の掟が何を教え何を命じているかということに言及をしています。一方ファリサイ派の人々は2度律法が何がこの許されているのか、こういうこと、まあ、律法が許可していること、こういうことをこの彼らは語っています。つまりファリサイの人々は人間の自由の領域の範囲がどこまでなのかということを彼らは問うているのであります。夫が妻に何か恥ずべきことを見出したという理由で離縁するということは律法で許されているでしょうか、こう問うています。そう問う、そのように問う彼らの思いの中に自分の正当化というものが見え隠れしている。これは否定できないことであります。主イエスはそれに対して、モーセは律法において何と命じたかとこう言われまして、神の掟、 神の掟がどう教えているかということをイエス・キリストは問うています。彼らはモーセは離縁状を書いて離縁することを許しました、こう即座に答えているのであります。それに対して主イエスが答えた言葉、その言葉に少し注目をしたいと思うんですね。五節であります。イエスは言われた、あなたたちの心が頑固なのでこのような掟をモーセは書いたのだ。あなたたちの心が頑固なのでこのような掟をモーセは書いたとこう言っています。あなたたちの心が頑固であったからこのような離縁の掟をモーセは書いた。これはどういうことか。これはモーセはあなたたちの心が頑固であったので仕方なく妥協してこれを書いた、そう理解されてきた言葉でありますけれども、このところの言葉は主の意図、イエス・キリストのご意図というものを汲み取り、少し注意深く読む必要がある言葉であります。あなたたちの心が頑固なのでとこう言われています言葉は、単なる性格的な頑固さということではないのであります。そうではなくて、この頑固さ、こう言われていますのは心が固い、さらに言いますと神とその御言葉への心の固くなさということを言う言葉です。そういう意味では神への不従順ということと裏表の関係の言葉であります。さらにここであなたたちの心が頑固なのでという言葉は、ある仲介者によりますと、あなたたちの心の頑固さに対抗してこう訳すことができる言葉と言われます。これは少し私たちが注目をしたい一つの理解であります。あなたたちの心が、あなたたちの心の頑固さに対抗してこの律法が書かれたとこういうふうに言うのであります。つまりあなたたちの心の頑固さ、固くなさを際立たせるためにこのような掟をモーセは書いたのだというのであります。そこでは問題は彼らの心の頑固さ、神への頑固さであります。神の掟に従おうとしない、素直に従おうとしない、そういう彼らの頑固さであります。必要悪っていう言葉がありますように、良いことではないけれども、人の頑固さの上にやむなくこうした離縁状の規定が必要になったということではない、そうではないのです。そうではなくて、あなたたちの神への心の頑固さ、固くなさを際立たせるためにモーセはこの離縁の掟を書いた。そこに人の神とその御言葉への頑固さ、固くなさに対する神の裁きという側面があるということであります。人間の頑固さに対する神の裁き、こういう側面があるということであります。続いて主は言われます。6節から9節、しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。先ほどのモーセの律法に規定されております離婚の掟は、男性のみがこれを提起することが許されていたということを申し上げました。ところがイエス・キリストは創造の御言葉をここで取り上げています。天地創造の初めから神は人を男と女とに創造された、こう教えられる言葉であります。創世記の一章の27節の御言葉はこうであります。神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女とに創造された。 私たちがしばしば読む御言葉であろうと思います。神は男も女も神の形に創造され、その独立の人格を持つ男女が、その父母を離れて結ばれ、霊肉ともに一体となる、これが結婚であります。そうであるならば、二人はもはや別々ではなくて一体である。したがって、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。まあ、これはご存知のように、結婚式の時に語られる御言葉であります。新郎新婦が神と証人の前で結婚の誓約をし、それに対して司祭者が、主と子と聖霊との御名によって、この男女が夫婦であることを宣言する。こういうのであります。そしてこれを確認、支持する言葉として、今日の御言葉、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。この御言葉を回収に向かって公に宣言をするのであります。イエス・キリストは、ファリサイ派の人々にこうお語りになりました。彼らはおそらくこれ何も反論できなかったはずであります。もう付け加えることは何もないのであります。で、これでイエス・キリストとファリサイ派の人々の対話は終わったはずであります。ところが十節を言いますと、弟子たちがイエス・キリストのところに来て尋ねているのであります。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。弟子たちはまだ納得していなかったようであります。頭では分かっていても腹にはまっていなかったということであろうかと思います。これは、こうした弟子たちの姿は私たちの姿でもあります。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。それは間違いないことであります。それは間違いないこと、正しいことであればこそ、時にこれに従い得ない私たちにとって、この御言葉は容易に建前だけの言葉になってしまう。そういう危険がある。こういうことができるのであります。弟子たちに対して、主イエスはさらにこう言われました。妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も姦通の罪を犯すことになる。まあ、詳しいことは今話す余裕がありませんけれども、随分厳しい言葉であります。これは旧説の神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、まあ、こう言われた御言葉に自然に続く言葉であります。それだけ生ける神の御前での結婚関係の神聖さ、厳粛さということを主はお教えになろうとしたのであります。結婚、それは一人の男子と一人の女子が主の御名において結ばれる、誠に祝福された麗しい関係であります。創世記の御言葉は、そうした結婚の起源というものを私たちに教える、誠に大切な御言葉であり、私たちが重んじなければならない真理であります。ただ、一方で、現実には一人の男子と一人の女子が向き合って結婚をし、家庭を築いていくということが、時に、いかに、困難な茨の道であるかということも私たちは知っているのであります。そうした中で、残念ながら結婚生活を続けることができない、離婚ということが起こってくる。そこには誰も責められない夫婦間の困難な事情がある場合も少なくないのであります。ここで主イエスが言われた私たちの心の頑固さ、堅くなさ、身勝手さ、こうしたことが夫婦関係、結婚生活を続けていくことを困難にする、 まあ、こういう場合も確かに少なくないということを私たちは忘れてはならないでありましょう。ファリサイ派の人々のイエス・キリストに対する問いというのは、神の戒めがどうかではなくて、人間の自由裁量の範囲がどこまで許されているかということを問うています。そこにある彼らの思いは、自分がどうしたいか、それが律法でどこまで許されているか、こういう思いであります。そこに見るのは、自分本位の大変身勝手な姿であります。イエス・キリストがお語りになったところによりますと、モーセが離縁状を書いて離縁することを許したのは、人々の心が頑固であったから、人の心の神の御言葉への固くなさ、その罪を際立たせるためにこの離縁の掟を定めたのだ、こう言われたのであります。こうした人の心の固くなさ、これは旧約の歴史においてしばしば言及されてまいりましたイスラエルの罪の姿であります。うなじが固い、首筋が固い、神の掟に従おうとしない、そういう背き、背反、不従順、こうしたことが現実に男性の身勝手さ、わがままが離縁を提起する一つの動機であったということも、これは否定できないのであります。ただもちろん女性の側にも離婚の原因となるさまざまな事情があり得たということも事実でありましょう。こうした私たちの頑固で独りよがりの心、それが最も身近な夫婦関係において現れた姿が離婚という事情であるのかもしれません。私たちの固くなな心とは、私たちの信仰生活のすべての面で現れてくる御言葉に表された神の意志に従うことへの拒否、神の御言葉に聞き従うことへの閉ざされた心であります。その意味では、そこに私たちの罪深い姿というものが現れてきているということは隠しようのない現実であります。これは私たちにとって悲しいことであります。厳しいことであると同時に悲しいことであります。けれども、私たちが忘れてはならないのは、そうした私たちの頑なな罪を持つ私たちのために、その罪の許しと贖いのために、そのためにこそイエス・キリストはエルサレムに向かい、そこで十字架の死をお受けくださろうとしておられる。このことを私たちは忘れてはならないと思います。私たちがその主キリストの十字架の贖い、罪の許しの御言葉に絶えず、どんな時にもより頼んで生きる時にこそ、私たちに時にそうした困難な道があったとしても、改めて健やかな思いで主の御言葉に生きる道が開かれる、私たちはそう信ずることができると思います。ある説教者は、それゆえに私たちはこれらの主の御言葉を聞く時にも、主の御言葉を私たちの生活の中に、夫婦関係の中にもう一度立てる、何度でも立てるということなしに主の御言葉は聞けないのではないか、こう言われました。とても良い言葉と思って聞きました。私たちがこうした主の御言葉を聞くときに、主の十字架の言葉を私たちの 夫婦関係の夫婦生活の中にもう一度立てる、何度でも立てる、そういうことなしにこの主の御言葉を私たちは聞けない、聞いて生きることができないのではないか、こう言われる言葉であります。頑固で堅くなな心のままに家庭生活を営みやすい私たちがその生活の中に主の十字架の言葉、十字架の許しの御言葉を立てる、それなしに確かに家庭は立たないのであります。それは御言葉に基づいて日々私たちが神に帰る悔い改めの心に生きる、こういうことであろうと思います。エフェソの信徒の手紙の5章の21節以下に妻と夫についての御言葉が教えられています。これをまた結婚式でしばしば読まれる御言葉であります。エフェソの5章の21節以下その31節以下の御言葉はこうあります。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる、この神秘は偉大です。私はキリストの教会について述べているのです。いずれにせよあなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい、妻は夫を敬いなさい。あなた方はそれぞれ妻を自分のように愛しなさい、妻は夫を敬いなさい。これも誠に麗しい姿であります。この麗しい御言葉を、御言葉に生きる私たちの姿を成り立たせ支えていますのは教会に対する主イエスキリストの命をかけた贖いの愛であります。このキリストの贖いの愛に支えられてこそ夫婦の愛が育まれ支えられていくのであります。そうであれば時に離婚というつらい歩みの中に立たざるを得なかったものをまた主の許しの中でもう一度立って歩み出すことが許される、こう信ずることができると思います。夫婦関係における日々の悔い改めと許しの生活であります。そこに主の十字架の言葉が立てられ続ける、これが私たちにとって不可欠である。結婚関係に関するこうしたイエス・キリストの御言葉というものはそれ自身正しいものでありますし、私たちが絶えず重んずべき御言葉である、これは間違いないことであります。ただこうした主の教えが夫婦関係において時に自分本位に誤って用いられ、互いが互いを支配し拘束する意図を持って用いられることが時に起こりうるということを考えますと、こうした主の教えが立法主義的に読まれるべきではないのだろうと思います。そのことを私たちが少し心に刻んでおきたいことであります。そうではなくて、それは主の十字架の、私たちが御言葉を聞くときに主の十字架の贖いと許しの中でこそ私たちが聞き従うことができる御言葉であります。今朝のこの御言葉は私たちにとって最も身近な関係である夫婦の関係、特に結婚と離婚をめぐって私たちが共に生きるということはどういうことなのかということが教えられてまいりました。共に生きるということを考えるにあたって夫婦関係というのは最も身近でありつつ時に最も難しい関係であるとともに最も祝福された不思議な人間関係である こう言うことができるでありましょう。そこでこそ共に生きるということが真剣に問われる場、そういうことができます。夫婦関係は社会において最も小さな、しかし最も重要な共に生きる共同社会であります。それはキリストと教会が夫婦になぞらえられるように、教会の交わりの姿を映し出す鏡のようなもの、こういうことができるかもしれません。ドイツのナチス政権下で厳しい信仰の戦いを強いられた中で、ドイツルター派教会の牧師でありましたボンヘファーという神学者が1938年に共に生きる生活という、まあ、小さな本を書きました。お読みになった方もあるのではないかと思います。小さな本でありますけれども、豊かな慰めを与えられる書物であります。その中で彼はこういうふうに言いました。キリスト者の交わりはイエス・キリストを通しての、キリスト者の交わりはイエス・キリストを通しての、またイエス・キリストにある交わりである。こういうふうに端的に語っています。そしてその意味することは、第一にキリスト者はイエス・キリストのゆえに他のキリスト者を必要とすることである。第一はキリスト者はイエス・キリストのゆえに他のキリスト者を必要とする、これが第一のことであります。第二に、キリスト者はただイエス・キリストを通してのみ他のキリスト者に至るということである。キリスト者はただイエス・キリストを通してのみ他のキリスト者に至る、他のキリスト者との交わりを得ることができる、これが第二であります。第三に、我々はイエス・キリストにおいて永遠から選ばれ、時間の中に受け入れられ、永遠に一つとされているということである、こう述べています。ここで言われていますことは短い言葉ではありますけれども、単刀直入にキリスト者の交わりが何であるかということを教えています。私たちの教会の信条でありますウェスミンスターの信仰告白の第26章、聖徒の交わりというのは、こうしたキリスト者の交わりの姿というものを公的な信条でありながら大変牧会的な表現で描いています。この26章は25章で語られる教会についてに続く章であります。教会を信ず、生徒の交わりを信ずと、こういうふうにこう言われるわけですね。私たちが礼拝において告白する使徒信条の中で、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わりを信ず、こう告白いたしますように、生徒の交わりとは信仰共同体である教会の麗しい姿を描く章であります。聖なる行動の教会信ずということは、教会が生徒の交わりであることを信ずるということとイコールの関係であります。参考までに、その生徒の交わりの第一項で語られていることはこうであります。御霊により、また信仰によって頭なるキリストに結合されているすべての生徒は、イエス・キリストの恵み、苦しみ、死、復活、また栄光において彼との交わりに預かる。また彼らは愛において互いに結合されて、相互の賜物と恵みを分かち合い、また内なる人においても外なる人においても共に相互の益に貢献するような彼らの奉仕の義務の実行を義務付けられる。こういうふうに教えています。また読んでくださったらいいと思いますけれども、もう一度ちょっとお読みします。聖徒の交わりの第一項であります。御霊により、また信仰によって頭なるキリストに結合されているすべての聖徒は、イエス・キリストの恵み、苦しみ、死、 復活、また栄光において彼との交わりに預かる。また彼らは愛において互いに結合されて、相互の賜物と恵みを分かち合い、また内なる人においても外なる人においても共に相互の益に貢献するような彼らの奉仕の義務を義務付けられる。奉仕の義務の実行を義務付けられると、こういうふうに言っています。ここでは信仰によってイエス・キリストに結び合わされた私たちが、何よりも第一にイエス・キリストの恵み、苦しみ、死、復活、栄光において彼との交わり、イエス・キリストとの交わり、イエス・キリストとの交流を私たちはこの預かっている、その恵みを受けておる。これは主にある聖徒とされたキリスト信者の交わりの基礎、命であります。先に学んでまいりました9章の33節以下で、弟子たちが自分たちの中で誰が一番偉いか、こういう議論をしておった、こういうことが語られています。そしてそれに続く38節以下で、ヨハネが自分たちを仲間でないので悪霊を追い出している者たちをやめさせた、こういう御言葉がありました。これらの箇所において問われたことは、弟子たちの自分が自分が、また自分たちが自分たちこそが、こういう自己中心の思いであります。独りよがりの思いであります。それこそが誠の教会の交わりを阻害する、こういう要因ということができるでありましょう。その意味では、前に夫婦関係について語ったところである説教者の言葉を紹介しましたけれども、それは主の十字架を夫婦の生活の中にもう一度立てる、何度でも立てるということなしに主の御言葉を聞けないと、こう言われた言葉でした。それは夫婦だけのことではないと思います。夫婦関係だけのことではない、生徒の交わりである教会においても、これを妨げるものはそうした私たちの頑固さ、独りよがりの思いであります。イエス・キリストがどこかに置き去りにされてしまう、そうして自分が自分たちがと、こういう思いが先立ってしまう、こういうことであります。私たちの罪を許し、私たちをあがなってくださる主の十字架、十字架の愛を立てる、何度でも立てることなしに聖徒の交わりである教会は本当の意味で正しく立たない、こう私たちは信じうるのであります。共に生きることについてのこうしたボンヘファーの基本的な主張というものは大変明快なものでありました。キリスト者の交わりはイエス・キリストを通しての、イエス・キリストを手段とし媒介とし、またイエス・キリストにある、つまりイエス・キリストに結ばれた交わりである。つまりイエス・キリストを抜きにキリスト者の交わりは成立しないということであります。それは別の教会的な表現で申し上げますと、主の御言葉と霊天抜きに教会は教会と言えませんし、その交わりはキリスト者の教会の交わりとは言えない、こういうことであります。そしてその意味することとして、キリスト者はイエス・キリストのゆえに他のキリスト者を必要としているということであります。私たちのイエス・キリストとの交わりが実を結ぶ場として、他の聖徒との交わりがある、キリストにある聖徒とされた他のキリスト信者との交わりがある、それが彼らは愛において互いに結合されて相互の賜物と恵みを分かち合い、また内なる人においても外なる人においても共に相互の益に貢献するような彼らの奉仕の義務の実行を義務付けられる、こう言われています こういうこのウェスミンスターの告白のこの表現になるわけであります。そこで私たちが一つ注意したいと思いますのは、この文章の中にですね、義務という言葉が使われています。彼らは愛において互いに結合されて、相互の賜物と恵みを分かち合い、内なる人においても外なる人においても共に相互の益に貢献するような彼らの奉仕の義務の実行、義務付けられる。義務という言葉が使われているんですね。これは大変強い言葉であります。それは信仰によってイエス・キリストに結ばれた信者は他の信者との交わりが必要であるという以上に、それを欠かしてはならない不可欠のことであるという教えであります。主にある聖徒とされた信者がこうした交わりへと促されるということは、ボンフェファーがキリスト者はイエス・キリストのゆえに他のキリスト者を必要とする、こう言われていることと重なってまいります。私たちキリスト者は決して一人で孤立して生きておりません。他者との交わりの中で生きています。信者は教会の交わりを離れて孤立してはいけないのだと思います。教会の交わりはもちろん第一に礼拝を中心とした交わりであります。こうした交わりを離れてキリスト者は孤立してはいけないと思います。また別の側面から言いますと、教会は信者を孤立させてはいけないんだと思います。教会から落ちこぼれるもの、離れるものがあってはならない。それゆえに教会は牧会ということを大変丁寧に考えてきたのであります。信者が教会の交わりから孤立してはいけませんし、教会も信者を孤立させてはいけない、こういうことであります。こうした生徒の交わりを通して、私たちはイエス・キリストと教会、さらには父なる神と御子イエス・キリスト、そして聖霊の神という三位一体の神の交わりを豊かに映し出す祝福に預かるのだと思います。多くの欠け、弱さ、罪を持つ私たちが主にあって、イエス・キリストにあって、イエス・キリストに結ばれて共に生きることを通して神の祝福に預かることが許されるのであります。そこに誠に幸いな私たちの信仰者、キリスト信者の共同の信仰の道があるのだと思います。お祈りをします。恵み深い天の神様、今日もこうして導かれて信仰を同じくする兄弟姉妹とともに、今日あなたから与えられた御言葉を通して学びをいたしました。どうぞ私たちの思いを何よりも御言葉を通して照らしてください。そしてこの御言葉によって、御言葉に教えられたところを、どうぞ私たちがその御言葉に生きるものとならせてください。願いながら今日ここに集うことができなかった方がありますならば、どうぞそうした方々をあなたが顧みてくださいますようお願いします。主の尊い御名によって祈ります。アーメン。